ティ戦闘態勢 .com。 というわけでね、どうも皆さんね、夏はね、暑いからちょっと休んじゃいました ね。というわけでね、ちょっと1ヶ月休ませていただいたということで、今日は特別ゲストで、なんとあの、ビデオカメラマンの、
会社名何でしたっけ、
ハイクロスシネマトグラフィー代表、辻智弘、智彦本体に来てもらい
ました。辻の撮った映画をもう公開したの、あの、東京タラゴさん
です。もうすぐ誰かの動きはですね、プラス10日公開
です。はい、もう一回、何なんていう
来年のタイトル、誰かの木琴。
誰かの木琴っていうね、
は
い、
あの東洋一監督ですね。
はい、はい、はい。
ベテランの。
ベテランの。
はい、どうでした、いい現場です。楽しかった、いい映画なんでしょう、やっぱり。
まあ、いい映画ですよ。
時岡孝子さんってやっぱりいい人、
時岡孝子さんは、うん、いい人ですよ。
いい人、
いい人ですよ。事務所が事務所なんですけど、でもね、事務所はさておき、人はすごくいい人です。
ああ、事務所の対応は、やっぱそういうビジネスライブでこうきちきちっとやる
とかですね。今回まあ僕カメラマンだからそんなに事務所と付き合ってるわけじゃないんですけど、時矢さんはね、いい人ってこう親切とかっていうんじゃなくて、真剣に
仕事をする
って感じ。まあ年取ったからってのもあるのかもしれないけどね。昔若い頃はどうだか知らないけど、
まあそれが何よりですな。
まあ女優だからね。
というわけでね、どうですか近況、この夏どうでした。
まあシンゴジラでしょ。
シンゴジラですか、
シンゴジラ。
工藤くん以外はみんな見てる。
見ました。
はい。見ました。
辻どうだった？
今一つでした。
初めて会った。そういう
人。俺初めて会った。割と。
あ、そうですか。ね、いや、映画としての力はあるのは認めますよ。だから、別に退屈したとかそういうのはない。で、ゴジラ自身の造形も良かったし、ゴジラの暴れるところのその、やばさ、やばさっていうのを体感させるような演出。技術、それがすごい良かったけど、
じゃあ悪いのはないじゃん。
いや、そこは良かった。ゴジラ側は良かった。もう、人側が総崩れですね。話になら
ない
。いや、これはまあ、こういう人が面白いから言ってんだけど、まあ言ってみればあれさ、突入せよ浅間山荘事件でさ、山荘の犯人がゴジラだったみたいな話でしょ。構造としては。こんにちは、ああいう組織の中でこう何かがあって、それに対応する形でこう吸ったもんだかって進めていくっていう、そんなに興味持てない人なんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、だから、僕だからツイッターですごい皮肉のつもりでプロジェクト X みたいだったよって書いてある。みんなそれがすごい褒め言葉だと思って誤解されたって。
なるほどね。
そうそう、だから僕はプロジェクト X があんまり好きじゃないから、そういう意味で書いたつもりだったけど、それなぜかっていうと、やっぱりほら、もう思想がないじゃん。
思想は
ない。思想はない。ああ。登場人物たちの描き方もさ、すごく類型的でさ。
わかります。それは俺も思った。
だからそこに力点置いてないと言われればもうそれまでだし、多分そこに力点置いてないのかもしれない。ディティールとか、で、ほら、こう多分僕はわかんないけど、ほら自衛隊のさ、最初のちっちゃい武器でチュンチュンってさ、次ってさ、バンバンが、バンバンで全部こう、音の違いがこう、弾着した時の、火の出方が違って、そういうところみんな大音とか言うわけでしょ。それ、大音言うと理屈は分かるんだけど、僕にとってはどうでもいいんですよ。ちっちゃいやつ、黄色い絵幕では、黄色い絵幕では、どうでもいいからさ、そういうところで楽しめないわけ。もっと本質的にこう、これをゴジラが撃つ、ゴジラに向かってこれを撃つってことの意味は何なのかみたいなさ、
それ
は。そういう、でもそういうのがさ、なんかあるといい。面白いじゃん。
なるほどね。
で、あれゴジラ自然災害でしょ。だから、なんかこう、安保理決議なんとか言ってるじゃん。はい、本当は全然違う話だよね。自然災害に対してどう立ち向かうかって話とかはずれてるわけじゃん。で、じゃあずれててもいいんだけど、それずれてるよっていう話を議論しない限り、その映画の中でね、なんか何もかもこう、ただこう表面舐めてドラマが進んでる感じがしたわけ。だからね、僕はその、なんていうの、こう見ててさ、
入れない。
生きていくその指針を求めるわけですよ、映画に。だから、こう長谷川なんとかさんが判断することとかに、あ、なるほど、あ、人ってこういう判断するんだろうとかっていうことを知りたいわけ、映画では。それは全然なくちゃすぐに。誰一人ですね、首相の人なんですけど。だからそこでは本当になんかこう、あ、子供がすってなって感じして、別に判断力のない の子供が別に学生の自主映画でなんかこう殺し屋とか出てさ、殺し屋の方とか昔なんかいっぱいしたじゃん。それはまあ、映画あの形としては面白いけど、うん、今の基本としてはそういう、うん、その子供の判断でその人物動くのを見て面白くないよね、うん、っていうのがあって、ただゴジラの造形とか、まあ、いや映画とかそもそもほら、うん、そういうヤバさを感じたお面とかじゃん、うん、だそこはあったわけだ。ゴジラが特にこう あれ撃たれてアメリカ軍に撃たれてさ、うん、でバーッて火吹いたりするじゃん、うん、あそこのところのこう容赦ない感じの描写とか、うん、だからああいうところはそう良かった。だからまあ映画としてはありで、あの面白いといえば面白いのは事実ですけど、その僕が映画に求めているものとは違う映画だなっていう感じ
なんです、ね、個人的にね、
個人的に、うんうん、だから面白いという人がいるのを分かるし、誰に評価がいいんだろうなって分かるけど、もうちょっと大人のなんか大人がみたいな、それから大人が出てくる映画なんで、出てくるのに大人で、子供じゃなくて、うん、大人に判断力が全部子供だからさ、なんか笑っちゃうっていうか、そういう感じだった。
全然見てない俺が言うのなんだけど、多分なんかその話を想像するとさ、多分災害が、また多分でしょ、
要するに災害が起こって、津波が起こって、うん、で原発が爆発して、それをどうやって止めるかって話だった。
で、
う
ん、それで日本政府は多分対応できなかったっていうさ、イメージあるじゃない、うん、
それをだから
それを映画にした、
それをだからあのこうやったら対応できたみたいな、ね、そう別シミュレーションなわけ、こうやったら日本政府対応できた、その対応できた
って、対応してる、
対応したわけだから、現実は対応できなかったけど映画だから対応したわけ、その対応の仕方が子供だからできっこないでしょって話、うん、本当に対応だから、本当にそういう話だったら、本当に対応するためにはどういう判断が必要で、どういうことだったのかっていうのを、
対応できてないけど、そういう人に見えない、
ただそうただそういうのがテーマでないと思うから、そこはあんまりテーマでないと思うんで、だけども、
まあ、ま
あ、これは俺ゴジラ映画で見るの初めて、
初めて見た。マジで。スターウォーズに続いて、初めて。
スターウォーズは見てる。最初のやつ。で、俺も初めて見たから、どんなストーリーなのかなと思ったら、やっぱ、国とゴジラみたいな感じで、ちょっと戸惑ったストーリー。だけど、まあ、俺はね、面白かった。
で、その、熱烈に押す意見の方の今度、こう、どこが良かったって
。いや、俺さ、台東区が映ったからね。すっげえ嬉しかったよ。え、台東区ってちゃんと字幕出てたから、他は出てないのに。
あ、じゃあ、
まあ、ね、結構出てる人は出てないから、ね、うん、台東区にあんな広い場所あったかな、バスが集まる。どこだろうと思ったらちょっと嬉しかったけどね。やっぱ、襲われると嬉しいね、こちらね。
自分の街が。
自分の街が出るとね、あらっていう。
アニマイところ。
アニマイところ。
娘さんだろ。実は台東区には来てないの。台東区に避難所があって、そこに集まってるんですよ。うちのとこ、あの、そこまで来た。
え、
練馬区まで来たって。練馬区まで来てないじゃん。
練馬区まで来てないよね。あれ、どこあたりに泊まったんだ。
そういう見方するね。
そう練馬はまず来ないよね。会社映画でね。練馬来ないよね。
行った らすぐ誰も。皇居に行かないのかったら困ったけどね。必ず皇居を壊すんだよね。
皇居はお前、守られてんだよ。
ああいう自然災害のメタファーってやればさ、
自然災害のメタファーじゃなくて、最初のゴジラは東京大空襲のメタファーだから、
あ、最初はね、
そう、皇居は攻撃しないの、最初は、自然災害じゃないから、
まあ、でも今回のやつはさ、なんかこう、そこはなんかなんとなくこう、なん
てい
うの、ごまかしてじゃん、その人災と天災をなんか一緒に返
すとか、でも実際、皇居攻撃するのとか見て、なんか思う、ゴジラが。攻撃するかしないかってなんかすごくこう映画的に言われてるけど、
まあでもそこにさ、
そこにいいんじゃないの？
いや、思うでしょ。
いや思いすぎるんじゃない？だから、逆にさ、皇居を攻撃したらさ、思想性がちょっと出すぎて、ちょっとって思われちゃう
んだよ。でもさ、それくらいさ、みんなさ、そう思うでしょ。そう思う
でしょ。いいっちゃいいけど、
ね。そう思うってことは、それだけパワーがあるとさ、独特の文脈で言ってみれば、まあ、向こうでもいいんだけど、イギリスだったらバッキンガム宮殿に乗り込んでいくみたいな。もっと正々なのか、もっとか。メッカにゴジラが動いたのか、イスラム教徒が行かれてくるみたいな。
それ行かれ
て
くるんだろ
う。だからそれぐらいの本当は映画ってのインパクトあった方がいいわけだ。
うんうんうん、だから
僕はむしろそれをやった方がいいから、
うん。まあまあ、でもそこでインパクト
出してる。それだから、それで皇居を止めるために、どうするかみたいな、こうやって、皇居を守ることを優先するのか、人の命を守ることを優先するのかっていう葛藤が出てくるじゃん。それが映画じゃん。それが変わって
た。そこで、それが、いや、皇居がテーマになっちゃうとまずいんで、やっぱり、
それだから難しい判断しなくて済んでるじゃん。ゴジラが強く言ってくれてるから。 だから皇居に出たりさせないためにするのが、そこに、なんつうの、そのためには人民が、人が犠牲になってもしょうがないみたいな判断をするとさ、それは一つのさ、その政府としての判断。
スカイツリーはちなみに倒すの？
あ、スカイツリーも映ってないじゃん。
スカイツリーは映ってないの。
スカイツリーは映ってないんだよ。
あ、そこまで行ってない。
そこまで行ってない。
スカイツリータワーさんも倒
せた。スカイツリータワーさんも
倒せた。だから
倒せた。
宇宙人は面白かったのは。
え、
面白かったのは。
いや、面白かった。面白かった。
どこが。
どこが面白かった。どこが面白かった。
いや、最初のゴジラ。
あ、でもね、あの、最初のね、ゴジラの最初の姿が出た時に、最初、尻尾とか、なんか、尾びれとかがね、あ、これがゴジラか、と思って、あ、ゴジラこれ出てくるんだろうな、と思って、バーンって全身出た時に、ギョギョギョみたいな。ギョギョギョ、え、どういうこと、どういうことみたいな。
あれは、
あのショックがね、あの結構面白かった。
あ、そっか。ただ、まあ、初めて出た時から、あれ、なんか幼虫だと思う。なんか、
あ、そう。
俺も最初、何がしたの？
あ、そう。
っていう。ポケモンからなんか飛び出てきたみたいな感じで。よくなかった、あのほら、例えばこうコピー機を並べるだけでさ、あ、こんな風に見えちゃうんだと、ちょっとワクワクしなかった。
コピー機を並べて
たら、なんか会議室
に、バーって並べて、このアングルで撮ったらこんな風に見えるんだ、ワクワクしなかったんですよ。あんなの、どうとこない。
どうとこない。
あ、そうですね。
今までのゴジラとは全然違う。
全然違うといえば全然違うよね。あ、全然違う。だから、逆に、子供は見て面白い、楽しめないんじゃないかなっていう危惧はあるよね。今までのは子供が見ても、っていうか子供、大人が見て楽しめないかったけど、今回のは子供が見て、例えばあれを見て、例えば怪獣映画ファンになるかっつったらちょっとよくわかんない。楽しめるか
じゃない。
まあ確かにあれはなんかオリジナルがあって、初めてそこはずらした形であるって感じはするよね。怪獣、要するにゴジラの倒し方とか見ても、なんか、あれも確かに大人は面白いのかもしれないけど。
けど子供が楽しめるかって言ったら、あれを見て子供がなんかこう、特撮とかに胸をときめかせるかどうかっていうと、
子供の遊びでさ、こうね、敵と戦うときにさ、えいやーとかってバンッとか戦うんだけどさ、これでちょっとこう、なんか注射打ってたんだ、こう眠らせて、よしみたいなさ、面白くないじゃん、遊びとしては。
そう。
でもなんか、だからそれは大人がだから面白いわけだよね。
そう。
ところでさ、エヴァンゲリオンとなんか近いのかな？見てないんだよ、俺は。
俺も近いんじゃないか。
エヴァンゲリオンとなんか間に巨神兵が入ってエヴァンゲリオンになるっていう噂がある。ゴジラが、なんか、よくわかんないけど、巨神兵になって、エヴァンゲリオンに繋がるみたいな。っていう噂はある。その意味はよくわかんないけど。
まあ、あんま関係ないんだ
よ。関係ないんだよ。何度かやってるんじゃないかな。でもさ、大根を考えるとさ、ここまで来たかって。
そう、ここまで来たってすごいんだよね。
安野さんが普通にこう、オタクからさ、ライブ時代からやってきて、まあ同じようなことやってるんですよ。そうとここまで来た。本家まで行ったんだなっていうのはすごいです、
ね。なるほどね。
スタッフがなんかいろんな総監督が庵野秀明とかって、
監督
もさ、見てさ、すごいなんか4番か5番あったよね。
あ、そう。
そのパート監督なんて、それちゃんと監督なんとか監督なんとかみたいな、その書き方が、だから相当分量作業したんじゃないかな。
そうだね。
辻はあれもつまらなかった？突入せよ。俺すんごい面白かった。
突入せよ。突入せよ。全くつまらないわけじゃないけど、割とそら、エースとかうまいじゃん。でもやっぱりそんなに、あれじゃない、なんかこう、要するに、あの、仕事としてやってるわけじゃん。なんか、その仕事してやることが多分、普通の人たちが共感性あるのかもしれないけど、なんか、
仕事だから逃げらんねえんすか。
でも、仕事だから、その、それをやってることは正しいかどうかっていう判断を保留したのができるじゃん。その感覚がなんか、すごい、感じ悪い、気持ち悪いっていうのかな。だかプロジェクト X とか見てたのもそうだったんだけど、VHS を作るとか一生懸命作るけどさ、その作ることが果たしてどうなのかってこう、個人に立ち返った時のことを考えなくて作らなくても済むわけじゃん。それを目標与えて一生懸命やると。でまあ、確かにそういう側面ってあるんだけど、映画とそれをなんか映画として語らせて持っていくっていうのノリが僕はちょっと根本的に、それは個人的なもんだけどな、あんまり好きじゃない。もっとこう、その小的なところでこう葛藤してこう戦う方が映画として好きかなという。
多分あれなんだね、ハリウッドゴジラに対するもう本当アンチテーゼなんだね。ハリウッドゴジラの方はさ、結局 まあハリウッドにありがちなんだけど、ファミリー、家族愛みたいなところが言っちゃうじゃん、それに対するアンチテーゼで、もうそういうのを一切出しませんよ、うちはっていうさ、そういう感じになっちゃったのかもしれない。
ハリウッドじゃ面白かった
よね。面白いは面白いんですよね。
まあ確かにそういう意味で言うと、日本ってやっぱり社会が、会社が家族みたいなところがあってさ、なんかこう血縁じゃなくて、こう血縁っていうのは会社縁っていうのが家族だから、まあ、ああいう自分の家族じゃなくて会社とかそういう組織の人ばっかり出てくるっていうのは、まあ、ある意味日本流の家族主義なのかもしれないよね。
同じ家族だったけどさ、結局こんちゃん、新人魚人とゴジラとどっちが良かった
の？俺ね、そう、実はね、もうゴジラ映画見たことないって言ったけど、だから俺が思うなんか怪獣映画って進撃の巨人みたいなイメージですね。
あ、そうなん
ですか。で、わーってなって、バーンって倒れて、わーみたいな。で、思って見てたら、ゴジラ、国対ゴジラで、ちょっとそこにとってもらって、あ、こういうふうに進んでくんだ。
ある意味そうだよね。進撃の巨人ってさ、ある意味今までのゴジラシリーズみたいな怪獣感じなんだよね、結局ね。
あの映画、
進撃の巨人。
進撃の巨人の映画ね。進撃の巨人の
映画
ね。
映画どうだ
った？いやもう笑っちゃう。
見た。
僕はほら見た人は飛行機だけどね。飛行機のビジョンしてからさ。
ちっちゃい画面で進撃見たし。
でももうなんだっけキコちゃんが出てくるから笑っちゃってた。失笑っつったな。まああんまりまともに映画として評価するもの。
というわけでね、そんなところで今日は、パクリ人生相談のコーナー、というわけでね、今日は辻さんにも人生相談答えてもらいますよ。
お願いします。
じゃあ、どれいこうかな。
呼吸の収集だな。
聞こえてきた。あるかも。何してもいいんだ、こういうところ。
楽器持ち込みとか。
すごいね。セックスとかしないわけ。
セックスはまずい
だろ。見られるけど。
でもね、もうその
安いから
カメラじゃない。
高校生とかはいいよね。
でもだから満喫とかで上がるじゃん。ちゃんと部屋
な
んだ
から
。
ああいうのができる。
やっちゃダメなんだよ。
やっちゃダメって誰も言わないだろ。
やっちゃダメって言われなかったらやっていいわけじゃん。
まあ、それだってね。
難しいけど、どこまでするか分かんないね。
足とか別にどこまでってもいいわけじゃん。
ハグとかだけやってもいいわけじゃん。キスぐらいまでどこやってもいいわけじゃん。質問でも多分どこでもいいよね。
ダメでしょ、それ。映画ダメでしょ、質問ってダメでしょ。
ダメだから映画なんじゃないの、それ。
そうだよ。ダメだから。
でも、こんな、多分、このカラオケボックスの方が質問の多分大丈夫だよ。
そうでしょ、
大丈夫だね。
それは。でも、監視がうるさいところだと言いにくるかもね。
質問
だ
よ。
部屋の清掃でーすとかって
。そうなんだ。
あ、間違えましたみたいな感じでね、あそこの部屋何やってんだろうみたいな。ちょっと見てこい。ペペ君が父もんで。
はい、というわけでね、ウェブからパクってきた人生相談に、無理やり答えようっていうかね、彼氏が、学歴を詐称している相談者、皇帝ペンギンさん、女性20代ね。彼氏が学歴を詐称している、かっこ悪く言っているかもしれないのですが、恋人の段階で調べる方法ってありますか？私は年上の彼氏がいます、かっこ31歳。その彼氏は自称、中卒で汚い工事に16歳から勤務していると言います。私は理系の大学院を出て会社に勤務しています。しかし初めて会った時から今まで、彼は学歴をわざと悪く言っていると思うことがすごくあります。どういったことでそう思うのか箇条書きにしてみると、汚い工事勤務と言っているのに手はツヤツヤで白くてすごく綺麗、かっこ私の女の私より、仕事終わりのデートでも服装はおしゃれで髪の毛など一切乱れていない、食事代など全額彼氏が払ってくれる、優しくエスコートしてくれて食事するところも私の好みに合わせて全部彼が決めてくれる、以前私は職場の男性上司に俺もこんなブランドを持てるようにまでなったぜと自慢されたブランドがあるのですが、
同じブランドのものを彼は持っていた。車は彼だけの車で、普通自動車で大きすぎず小さすぎないトヨタの車。名前は私が車に詳しくないのでわからない。流行り言葉とかヤンキー言葉は一切使わず、人の悪口や批判はたとえ相手が芸能人や上司であっても一切しない。しかしお互いの学生時代の話になると、彼は僕は高校を中退したのを後悔している、学歴がないから中卒でも雇ってくれたこの会社に定年までいるしかないと笑って、結局それしか言いません。ちなみに私は学歴なんか一切気にしないタイプですが、彼私に隠し事してるんじゃないのかとすごく気になります。彼に思い切って職場や学校のことを聞いたこともありますが、帰ってくる返事は同じです。彼の友達に実際会いたいなと思いましたが、友達は営業職で休みは基本的に会わないと言われました。学歴とか職場分かってどうするのと思うかもしれませんが、なんだかモヤモヤしているので調べたいです。何か調べる方法ってあるんですが、あるんですか。ドラマとかでもありますが、わざと学歴や職場を恋人に詐称するとかあるんですか。教えてください、お願いしますね。
皆さん同じこと思ってると思うんですけど犯罪者ってことですよ
ね。あ、なるほど。
逃亡犯ってことですよね。皆さん同じこと思ってると思います。
俺は思ってないけど、まあ、思ってないですけど、うん、
まあ、逆に悪く言ってるってパターンですね。
逆に悪く言って
るパター
ンね。はい、
どうですか、逃亡犯なんですか。
じゃないの。あ、最近その手のことがやけに続くからさ。あ、
例えばね、昔
そう、爆弾魔だったみたいな、まあ、某宗教団体に入ってましたとかさ。あ、ね、何のを気にしてんのか ね、
学歴だから嘘をつかれてるっていうことが嫌なのかね。あ、そういう人っているじゃん。あの、でも浮気してたことはもう問題じゃなくて、私に嘘ついてたっていうことが私は許せないのみたいな。
誰だ
こ
れ。
そうなんだけど、
誰だこれ。
誰だ
こ
れ。
何を言って
るか
分かんない。
そういう人いるじゃない。いるじゃない。
なんだから武士のニカオさんみたいなね。武士マンだけど、うん、大学卒。
ああ、あれさ、武士マンだ。あれだから日本に来た時ああいう衣装で来たんだけど、ホタスーツだ
った
コーラも飲んだ
って。全然ガムガム言ってたらし
い。かなりのケニアではかなりのエリートらしい。
エリートらしい。だからそういうな。だから、ね、俺でもさ、エリートってつまんないじゃん。武士マンの方が面白かった。あ、だそういうことなんだよ。
ニカオさんだと思う。やるとして
確かにちょい悪の方がちょっと、うん、ね、あんまりあの真面目な会社で、うん、東大とか、うん、いいところいい大学出て、うん、いい会社勤めてますっていうのは、うん、いまいち売りがないよね。うん、中卒で、ね、
うん、あ、西村健太
郎。そうそう、昔ちょっとわっやんちゃで。
西村健太郎大学行ってないから。
でも田中学校で高卒だったっていうからね。
おー、そうなんです
か。実は高卒だった。それわざと小学校をあのしか出てませんっていうことを上にしてやってたっていう。
苦労人
でした。高卒だった。普通に高卒だったらしいですよ。そういう野望がある方がいいのあるでしょ。
まあでもさ、まあ、このさ、彼女の疑惑を、うん、一つ一つ検証していくと、うん、汚い工事勤務といってはツヤツヤで白くてすごく綺麗。まあまあ別にこれはね、手洗えばいい話だし、うん、食事代などは全額彼氏が払ってくれる。別にね、中卒で工事でやってても
働いてる
考えはいいかもしれ
ないですね。だからこの人の偏見があるんですよ、多分。中卒っていうのは手が汚くて工事でもうなんかガサグレてて女に金払わせてみたいなさ、彼女のこの心こそが俺は問題だと思うんですよ。
クエリッシャの主人公みたいなの
が多い。そう。
ミサレ行こうぜ。
中卒なのにこんなに手が綺麗みたいなさ、おい
失礼。
お前失礼だろ。話ですよ、
本当に。失礼ですよ。
中卒がトヨタの車に乗ってるなんて、みたいな。
話を、この人はね、堂々とね、差別、自分の差別思想をね、あからさまにしてるわけだけなんですよ。
偏見だね。
偏見ですよ、はっきり言って。だからね、
趣味がない、あんまり酒飲まない、女遊びもしないって言ったら、うん、工場勤務だって別に普通に金回りはいいですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、工場勤務だから、低収入、低賃金みたいなのはさ、かなりの偏見ですよ。だからね、お前が少年を直せっていう話ですよね。
そうだね。まあ、そこで結論の方が
出ましたね。というわけで。
とね、問いただすのは、
彼氏やめて、お前の、お前自身の偏見だね。以上、今日も
決まりました。
決まりましたね。
一刀両断でした。
はい。じゃあ、映画どうですか、デンのコーナー。
どうですか、デン。どうですか、デン。どうですか、デン。
今日は3人、最初もやるんだ。
すみません、すごい目でやれて。
3対2です。
今日は3対2。
石井さんもやってくれました。
どうですか、デン。どうですか、デン。映画どうですか、デンのコーナーです。どっちやりたい今回。
やっぱね、逃亡犯の話が出たから、ディーン・フジオカの方。アイス1発
とか。アイス
1発。
じゃあ、というわけで、じゃあ、今回の映画は、忍者・ザ・モンスターということでね。イェーイ。はい。忍者・ザ・モンスター。ディーン・フジオカ。はい。台湾を拠点に活躍し、日本のドラマなどにも出演するディーン・フジオカ主演による忍者アクション。松竹が海外マーケットを視野に入れ、海外向けに制作した、ね。幕府が忍者禁止令を発布する中、江戸に向かう長野藩の一行の中に、自身が忍びであることを伏せている伝蔵がいた。山中で謎のもののけに襲われ、伝蔵と雪姫は一命を取り留めたものの、一行はもののけによって全滅してしまう。江戸に到着しなければ藩が取り潰されてしまうという状況の中、伝蔵はもののけから雪姫を守りながら江戸を目指すというわけでね。はい、はい、そんな感じです。はい、監督は、落合健。健かな
健
かな、うん、かな、佐藤氏かな、健。今日は思いますが。はい。というわけでね。はい。どうだったでしょう。
俺ね。
何が良かったですか。
良かったの。ちょうど猫ひろしさんの、はい、やつと、はい、走ってる時にかけながら見たら、うん、気になる猫ひろし見てて。ね、これ頑張ったなっていうのがちょっと良かったってい
う。こっちは何か。
あれだ、すごい。ネゴヒロシ、ネゴヒロシ出てるのかなってちょっと一瞬俺もバレたんだから。
こっちは何
だ。ネゴヒロシ。
頑張ってた。
ネゴヒロシ、ちょっと映るんだよ。ちょっと映るわけ。最後なのに。NHK ちょっと抜きが合ったさ。ゴールする瞬間は中継で入んなかったから。いや、ネゴヒロシ、頑張ったな。それが感想です。はい。どうぞ。
見た
見ましたよ。このために時間捻出して、わざわざ伝えに行って帰ってきて。
忍者映画大好きだもん。
大好き。
辻のために選んだんだもんね。
いや、でも、年間100本見てた時代ではまず見ないよね。200本見て、見ても見ないよね。年間300本見るときに初めて見るかどうかっていう。村人のなんかよくわかんない人がこう森の中でああって
やって
、あの人たちが来て、これに来て、姫が何気ない一言で江戸に向かうのじゃんみたいなのを聞いて、お前らなんか祈り、なんか何す
お前に来たんじゃなかったのか、
お前に来たんじゃなかったのか、行きたい隠すじゃないですか、あそこ
確かに面白かった。確かに面白かった。あれはね、ぎょっとしたよ。
ぎょっとした。
ね、狂信、なんでしょう、狂信者みたいなね、お参り、お経を唱えてる集団がいるんですよ
ね。森の中でお経を唱えてるし、
いきなり噛みついてくる。噛みついて、なんで噛みついてくるのかよくわからない。え、ゾンビ
いとか思ったんだけど、そうでもないらしいってよね。
うん、あれ噛みついてなんかまたモンスターになっちゃった
の
かな。
そうそうそうそうそうそうそう。うん。
でもあそこのあの噛みつく瞬間のあの感じはちょっとなんかこう緊張感があって、
そうね、
面白かった。
そうね、うん。あそこが確かにクライマックスといえばクライマックス。
はい、まあいいところひねり出してますね。はい。
俺 SFX で終わったんです。水の。
ああ言われた。CG ね。あのアビス、
アビス
とマサルとも踊らないんだ。水のあの、あの CG さ、水、CG であんま水の液体の表現ってさ、今までかなり難しかったんですよ。アビスでちょっとやっとできたぐらいの感じで、あのハリウッド超大作、アビスにやっとね、もう、マサルとも踊らないあの表現ができたっていうね。うん、やっと日本もここまで来たっていう。
そんな感じ。
ええ。ね、そうです。工藤さん。
リン・フジオカの演技を初めて見たんだよね、多分この NHK を見てなかったし、で俺あの人は、うん、その日本語はあんま上手じゃない人かなと思ってたんだけど、その誤解が解けた
っていう。あ、なるほど。
日本人だよ。
日本人だ。
日本人、普通に日本人。
普通に千葉、鎌ヶ谷出身。
そうな
の。親も
日本人
で、
台湾に行って
留学、アメリカに留学行って、でなんかまあアジア回ってた
で、アジア回っててインドネシアの人が結婚して
た。そうそう、インドネシア。
で、子供がインドネシア人とのハーフ。
で、双子ね。
なるほど。
じゃあ普通に日本語喋れる。
ディーンじゃない。
ディーン、日本人なんだ。
じゃあディーンっていうのは向こうに行った時の芸名なんだ。
芸名で、
ショーン・ケンみたいなもんか。
そう
そうそう。サニー・チバみたいな。
そうそうそう。
サニー・チバ。そう
そう。分かりました。
そうそう、そんな感じ。
マッケンジューみたいな。
確かに。
それは本名か。
ただ、まあまあ、いまいち魅力は彼のね、演技はしてた、日本語は喋ってたけど、まあ、まあ普通に喋ってたかな
と。確かにそれは思った。あ、日本人だと思って、うん、日本人じゃないと思ったからね。
ああ、そうなんだ。
日本人、バラエティで見てたけど、そんなに別に日本語その堪能な感じじゃなかったから、あ、日本語、うん、まあ喋れない、あんまり喋れない人かなと思ったけど、
シャイなんじゃん。
キャラなんだよ。
相当 NHK のドラマは良かったの。
なんだっけ、まれ。まれ
朝が来て
る。朝が来た。
それは、五代さん。
五代さんの役だ。
高畑優太出た。
ぶっ込むね。高畑、なんだ、まれか。まれか。
よかった。
で、どうなったんですか、時代劇的に。どうなの。
だって大体これ何しな
っちゃうの。俺はまあ一応ディーン・フジオカってほらどうかな、人気があるからさ。
あのね、ディーン・フジオカ、ニンジャモンスターでパッと来た時に、俺自身はまあこれいいなと思ったのは、なんか売れてくるすげえキャーキャー言われてくると、黒歴史なんじゃないのみたいな。なんかすっごい B 級の時代劇でさ、なんかこう本人にとっちゃ恥ずかしいような映画が出てきちゃったんじゃないのっていう、そういうスケベ根性もあって、これいいなと思ったんですけど、全然そんな映画じゃなかった
ね。かっこいい、普通にかっこいい、
真面目に、
真面目に。最近の映画だったらびっくりした
ね。そうだね、去年の2015年。
やった。
俺も知らなかったんだけど、限定公開したらしい。
だから多分ディーン・フジオカがこんなに人気になる前
でしょ、
制作してた時期から考えると。
そうです
ね。これでもだいぶでも予算も そんなにたくさん、この松竹が海外マーケット視野に入れて作ったって言われては、
そういうふうにはそう、確かにあんま見ない。
まあ、小道具だけだよね、
多分ね。しかも俺の中多いからさ、ロケ簡単な、簡単
な。俺もそうですよ、結構さ、ゴルフ場歩いてるシーン多かったよ、結構。ゴルフ場歩いてて、向こう消してんだよ、多分。
消して
る。なるほど。
合成して。
あ、でも、
明らかに芝生みたいな。
すごい山の。なんかあれ
合成、ね、
でしょ。あんな日本ないでしょ。
ない。ゴルフ場多いなと思
って。なんか全部手持ちにしてね、なんか気持ち悪い。
じゃあまあ予算的にはね、そんなでもない。
でもあれなんかなんであんなにでもこう残酷シーンとか なくしてたのかが僕は。
まあ見えないわけね。
水の巻き物ってのはそもそも全然怖くないし。なんか、敵が強いとか弱いとかわかんないし、戦わずに終わっちゃうからさ。
全然ね。
なんかあれなんか意味あったのかな、こっちの時になんか。
俺はその意味はわかんないんだけど。だから、結局さ、ディーン・フジオカ普通の人だったってこと
あんまりなんかすげえ技
いや、そうだね。そうだよ。だから、忍者ザ・モンスターって言うからさ、
そうそうね、
俺は忍者、怪物なるものみたいなさ、
そうそうそうそう、
怪物的な忍者が出てくるかと思
う。なるほどね。
お
いや僕はだからもしかしたらこの神社の水物のけのなんか仲間っていうか、あれの化身みたいなのかぐらいのどんな感じあるのかなぐらいの見てたんだけど、特にそれがなく
て、まあでも最後なんかこうあいつも俺と同じみたいな、
いやそうだけど勝ち勝ち勝ち勝
ち勝ち最後さお姫様が倒したの、
そうそうそうそう
そうそう、
だからさ
殺してた
そうき
いや
そうそうそれでよかったのみたいな感じじゃん、あの件でさ、ディーン・フジョンが何もしてないじゃん、
そうそうそう、忍者感が全然ない、
確かに忍者感ないよね、な海外向けするんだったらもっとあんなリアルな感じじゃな
くて、翔子杉とか手助けしてもら
って、そうそう、
本当の忍者出せば
よかった、山風みたいなね、山風忍者みたいな感じでいろんな術使ってほしいんじゃないですか、ゼロだったね、うん、忍者感もゼロだし、怪物、怪獣
モンスター感もゼロ、
モンスター感も
ゼロ、だから血を出すとかレーティングが引っかかるとか、そういうなんか変な配慮があったのかな、
いやそれにしても出さなすぎでしょ、
怖くな
る
となんでいなくなっちゃったと
か、うん、まあ、最初に出て、あのカゴの中で
やられる、
やられる、
うん、
その時あそこはいいですよ、まあ、あそこは100個譲っていいですよ、あそこは音だけで処理して、
うん、
その後も全部それだもんね、クライマックス
だもん、一番怖かったら村人に噛まれて
るあいつが一番怖
かった、怪物より村人の方が怖いって
言ってね、そうそうそう
どうしようもないよね怪獣映画として、
そうそう
そう、これで海外マーケットって、
まあイメージとしてはプレデターみたいな、
それはもうちょっとそれはもう、そうね、最終的にはそういうことなの、
でもプレデターとかだったらさ、やっぱ向こうのもののけ目線っていうのが欲しいだよね、
うんうん、
そうそう、なんかやつがこれで狙ってこれ狙わない
と
か、その理由とかなんか、
だからモンスターのさ弱点なりさ、
うん、
ここにいる理由とかさ、うん、やればいいのにさ、うん、ただ歩いてるだけみたいなさ、もう
あなたは単純にさ敵をあのモンスターじゃなくてもっと他の強いさ、
そうそうそう、
バックガードなんかで忍者、
うんうん、
とかにしてなんか、うん、単純にそうした忍者もんの映画にした
ほうがまだ、
うん、でもそれでいいんでしょ、海外マーケットなんだ
から、ね、
その方がモンスターまあただ忍者映画にしたくなかったのかもしれないけど、この
SF
プロデューサ
ーこれだったら、これでもこれだったらね、エイリアン VS 忍者を見ちゃうよね、
まあ、
これ見るんだったらね、
まあ
そのディーン・フジオカの奥さんはあのジャカルタの虎っていう、ね、意味を持ってるらしい、
プレゼント
なんですよ、それは綺麗
な
ジャカルタの虎っていう意
味、虎って言ったらなんか綺麗っていうイメージないけどね、
ね、そうそう、綺麗だって、なんでそういう意味名前がついたかは、ね、分からない、
それを調べてよ、
調べ
きれ
なかった、
なんか出てこない、調べて、出るでしょ、
知らなかったとは思わなかった、
意外と出てこない、
マレーの虎みたいなね、
マレー、そうそう、
ハリマオみたいな、
ハリマオじゃない
か、インドネシア
なるほどね、
なんだろうね、もうとにかくさ、もう脚本家になってねえと思って、脚本家どんなの書いた人かなって
言
った
ら、
超高速参勤交代みたいな、
実際
お前この手のなんか侍が東京に行くみたいな、ロードムービーの専門とかみたいなさ、それでねってこと、この3本
その3本、
うん、
でも
すごいね、
そ超高速参勤交代面白くないの
か、だから面白いらしい、
面白
くない
よね、
でリターンで多
分あれで売り出してるような人なんじゃないの、
多分ね原作があるから、
違うかな、
ただリターンズの方は原作脚本この人がやってるから、
なるほど、
ちょっとやばい、
モンスター出てき
た、多分ね、この、人多分これからもずっとこの路線で行ってほしいんだよ、侍が東京を目指す
から、
その専門の脚本家に俺はなってほしい、
すごい職人、
すごい怖い隙間を
最後ね、えいちょっと最後、ヒデさんは
本当どうしようもないよ、
見せ場のない映画だったな、
見せ場のない映画、それ以上言うことないよね、
まあ、ディーン・フジオカは男前でしたよ。
うん、男前だったね。
さすがに。まあ、便利
だから、ディーン・フジオカファンの女性が見るんだから、
ね。でも、アイム一夜市見た時も思ったけど、うん、なんか薄いんだよね、この人。もろもろ。なんかあんまこう人間の匂いがしないとか、ね。
そこがいいんじゃない、うん、
アイム一夜市の時は食いだれなかったよ、だから。うん、ああ、だからすごく素直な人なんだろうなと思って。
まあ、主演もやってる。
主演もやってる。監督もやってる。
監督もやってる。監督も
やってる。だからかなりさ、自分を売り込むのがうまいんだろうね、多分ね。うん、人気出る前にこの忍者のモンスターを、ね、まあ多分プロデューサーとかはやってないんだろうけど、うん、これ今回はね。でも自分主演でよろしくみたいなので、一本取らせるっていうのはさ。
でもなんかもうちょっと汚れててもいいんじゃないかなって気もしたけど、あまりにも美しいからね。
いや、それと思いますよ。姫がずっと綺麗なままじゃん。途中で出てくるさ、出会う人とかさ、ボロボロボロって言っててさ、切り返した姫が髪の毛もさらされて、お前何でしょ、この場合ってな
んだよ。ね。どうもね、ねどうもなんか突っ込もうとしても、もうなんかかわいそうになってくるじゃないですか、ね。ね
でもこれもさ、その実質でも提供を取ったんじゃなくてさ、松竹でさ、
松竹が取ってる
もうある程度の、うん、予算はそんなにないにしても、ある程度きちっとした枠組みの中で作ってる映画、うん、それがあんな感じってちょっとなんか、うん、
ちょっとね、
切ないよね、
切ないよね、まあ、金ねえんだったらねえなりにさ、うん、ちょっともうちょっと、ね
そうでも金ねえって言っても多分あるべ、これ
ねえって言ってもありますよ。
インディーズの大規模のインディーズ映画ぐらいの予算もあるんです
よ、ね、そうそうそう
そうそうやるなんてもっとちゃんとやってますからね、うんうんうん、脚本がダメだと違う、うん、
脚本がダメだともう他が頑張ってもね映画が頑張ってもダメだろうね。
どう頑張っても最後えーとかやられたらね
え
っ
えっえ
っえっえっえっえっえっえ
っどうしようもないよね
一番最初に、うん、あのカゴが出てくるんですよ、うん、カゴでバーンって呼ばれてくる痛いってお姫さんは言って、うんうん、もっとあの外側にしておいてくださいと思うので、うん、俺あの瞬間見た時にこれひょっとしていいのかなと思ったのよ、
はいはいはいはい、
っていうのは時代劇ファンタジーじゃないですか、うんうん、刀持ってる人たち の、 あの生身のリアルって俺たちは分かんないけど、うん、あの感覚って分かるじゃん。で、これ見たことなかったのカゴに乗ってそりゃそうだ痛いって、うん、そういうリアルさっていうのを見たことないリアルさ、うん、でファンタジーなのに俺たちの、うん、あのでも分かる体感できるような感じっていうのが、はいはいはい、あこのシナリオやってるんだこれ考えたなって思ったの、うんうん、監視したらそこでだろうな本当にその瞬間だから一瞬期待したのあこれいいかもしんねえって思って全然ダメもう村人が出てきてないか
あこれはなんかいいなやつ赤村みたいなね
あダメだ猫ひろしみたいな知っちゃいましたもん
あでなんか忍者狩りで忍者禁止令が出たっていう設定もそんな生きてないし
ね。
そう
ですね。
あれもうちゃんとナレーションで説明するぐらいのものなの設定なのに全然生かされてない。
ね、なんかディーン・フジオカ忍者がなんかバレるバレないみたいな。
そういうの
が
な
かったですね。
お前忍者だ。うん、なんか俺これ一番テイストとして近いのはね、うん、エコエコアザラクに近いなと思いました。あなた魔女でしょ。なんかこういうことね。
どっちでもいいけどね。
なんだよもう。何やってんだよ。でも話だけ取り出してみると、つまり滅亡してしまった一族がいて、その中で一人だけ生きてる男がいる。それが仕事頼まれて。仕事として引き受けた、姫を守ると。で姫はすごくその頑固な性格で、うん、ここからここまで行かなきゃいけない、うん、で男の方は、うん、あの仲間とか他の連中と心を通わせないんだけども、うん、自分の仕事として姫を守る、うん、でその対象として、うん、時代劇なのに、うん、とんでもないモンスターが出てくる、うん、で姫の意を組んで最後まで戦ってやって、うん、終わった後、うん、ひょっとしたら滅亡していくあの物のけも俺と同じかもしれないと思う、うん、で姫が一緒にいてほしいと思った頃には去っていく、うんうん、これ本当に俺大好きな話なんですよ、うんうんうん、大好きな話なのに、うん、全然心に響かないのすごいなと思った、
うん、いやだから今の一話の説明が面白いですよ。
それいい、
それいい、そういう話だよ、ね、そういう話でしょ。
そういう話
なんだけど大好きな話なんだけど、好きなものたくさん出てくるのにおかしいな、俺猫いるしなんで気になっちゃうんだろう。そんな感じでした俺は。 だからディーン・フジオカさんはやっぱり男前だけど、うん、ちょっとこのまま映画として多分やってくるとあの王子様的な役しかできないんだろうなと、うんうんうんうん、まあ、フランコ・デロみたいな感じじゃないの、うん、本当だとフランコ・デロみたいに汚くっても目は綺麗みたいなさ、うん、美しい目をしてる男みたいなのが一番かっこいいんだけど、うん、汚れてないもんね、藤岡さん、うん、
そんな感じですかね。
次回に期待する、
次回に期待する、
またこ の, あの脚本家の方の、サムライが東京に行くシリーズを、ね、ちょっと期待したいですね。はい、というわけでね、はい、ディーン・フジオカファンの人は、ぜひ見ていただきたい。
はい。ジュースを取りに行
きます。はい。じゃあ、また来週、来週は次回は次回は次回はターミナル、奇襲転撃というね、すごい映
画が。奇襲転撃
というわけで、はい、お楽しみに。